皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。ここからはナナコウィークエンドプラスのお時間です。この時間はスタジオを飛び出して東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。お買い物をされている皆さん集まってきてください。公開生放送ですよ。この時間はですねショッピングセンターラポールの協力でお送りいたします。さて私はと言いますと普段ですね、FM 舞鶴の姉妹局であるラジオミックス京都でパーソナリティをさせていただいておりますジュリと申します。普段はですね木曜日朝の11時から、舞鶴でも流れる番組担当させていただいてます。京都リバーサイドウォーク木曜日、午前11時から放送を担当しているジュリと申します。今日はお付き合いよろしくお願いします。ラポールの公開放送はですね実は3回目で、今日はただいまという感じなんですけれども、私がただいまって言ったらね皆さんお帰りって返してくださるぐらいこう認知度を、ね、上げていけたらと思っております。でさっきですねラポール2階ファッション売り場くるーっと回ってきたんですけれども、もう厚手のコートが目立ってましたね。あのダウンのコートとか結構ファーがついたコートが目に入りました。結構ねあの舞鶴降り立ったら今日も寒いなと思ったので厚手のコートね皆さんも買われてる頃でしょうか。あとはおもちゃ売り場すごくにぎわってましたね。小さなお子さん連れのご家族さんがたくさんいらっしゃいました。すごくねお子さんたち可愛かったですね。サンタさんにこのおもちゃ頼むっていう声が聞こえてきててちょっとねお父さんお母さん苦笑いしてましたけれども、まあ、そんな感じで今日も、元気に、ナナコウィークエンドプラススタートしたいと思います。ナナコウィークエンドプラス東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオからジュリが、担当させていただいております。ここからはですね今日、こちらのセントラルコートのサテライトスタジオに素敵なゲストが来てくださっているのでその方とお話をしていきたいと思います。ではまず早速ですね自己紹介をお願いします。
はい、坂村明子と言います。
はい、坂村さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張されてるようですけれどもこれからたくさんお話をお伺いしますよ。
はい。
で、坂村さんある団体のメンバーでいらっしゃるということなんですけれども、はい、はい、所属されている団体は
舞鶴小町踊り子隊という踊りのグループですね。
は
い、
参加してます。舞鶴小町踊り子隊。
はい、
はい。こちらは結構新しくできた踊り子隊なんですね。
そうですね、つい最近できたところです。
うん、結成されたのはいつですか？
11月の初めぐらいだと思います。
今月の初めなんですね。
はい。
じゃあ本当にできたてほやほやの団体でいらっしゃるんですね。
はい、
です。一体その舞鶴小町踊り子隊というのは、はい、どういう活動をされているんですか？
京都府のビジネス活動のビジネス課でお仕事をされている中井さん、岩崎さんという方が、
はい、
立ち上げてくださったものなんですけれども、うん、4月に舞鶴にクルーズ船が入港するんですけれども、
うん、その時に来年の4月ですか？
そうですね、うん、おもてなしをしようということで、はい、あまり予算が落ちてないということなんでそれに回してもらって活動をしようということでクルーズ船とかその他イベントとかでこれから何か舞鶴でイベントがあるたびに町おこしとしてそういう踊り子隊っていう形でお出迎えとかおもてなしができればなっていう活動ですね。
なるほど。じゃあ舞鶴小町踊り子隊ができた経緯っていうのは、
はい、
来年の4月に
そうですねそれを目指して、
クルーズ船が来るのをおもてなしするということなんですね。はい。でも踊り子隊というぐらいですから、
はい、
踊りでおもてなしをするということなんですか？
そうですね、日本舞踊 なのかな、やってまして、はい、そのドリッコ着物っていう着物のアピールも含めて、はい、そういう着物を着て、はい、アップテンポな日本舞踊なんですけれども、うん、踊ろうっていう形でやってます。
ドリッコ着物、
はい
はい、気になるワードが出てきましたね。ドリッコ着物っていうのは何ですか？
っていうのはあのとても着やすい着物っていう形で京都 の, あの着物なんですけれども、うん、外国の方が日本に遊びに来て着物とかを買っていかれても向こうで自分で着れないっていうのとか、うん、あとは
なかなか着物ってね着るの大変ですよ ね, その日本人の私たちですらね、まあ、普段あまり着る機会も少なくなってしまいましたし、はい、帯とかね結構難しいですよ ね, ですね。
なのでそういう外国の方とか自分で着付けが今までできなかった人たちも、はい、まあ、簡単に着れるように構造がとてもなんか簡単になってる着物でして、
それを着て実際に坂村さんはドリッコ着物着られたことはあるんですか？
はまだないですね。
うん、じゃあこれからそのドリッコ着物を着て、はい、その踊るっていうことがじゃあ控えてるわけですね。
はい、
で私そのドリッコ着物ちょっと気になってね調べてみたんですけれども、はい、あの5分で簡単に着られるということなんですけど、はい、実際の着物は見たことはありますか？
まだ見たことも多分なくて、うん、練習で使ってる浴衣とかも簡単には着れるようになってるんですけども、うん、まあ、の本番はもっと華やかな感じの着物を帯もつけて着せてもらえるってことなので、う
ん、
楽しみにして。
練習は浴衣でやってるんですね。
そうですね、まあ、自分で持ってきたりだとか、まあ、レンタルで借りたりして、うん、着物であの踊る慣れるためにですね最初浴衣でやるとのことです。
じゃあ浴衣もあの自分でさっと素早く着る練習はされたんですか？
まだ私が実際その浴衣を着て練習したことがなくって、うん、あのお手本で見せてくれたお姉さんが着てる浴衣もとても着やすそうだったので、うん、今後はそれを着てどんどん練習していくって言ってました。
まだまだね出来たてほやほやの、
はい、そうです
ね、踊り子隊ですからね、これからたくさん着物を着る機会が増えてくるっていうことなんですね。
はい、
で、まあ、そのまあ私が調べた情報にはなるんですけど、はい、そのまあドリッコ着物三部式になってるっていうことなんですよね。
はい、そうですね、
うん、だから本当にあの着物っていうよりはどちらかというとお洋服に近いみたいですね。
そうですね、もうパーツで分かれてるんで、うん、あの初心者の方でも簡単に着れると思います、ね。
うん、まあ、いわゆるそのトップスとボトムスと、はい、あと帯の部分の3部式なんですかね。はい、
で
も、ね、はい、確かに私も実物は見たことはまだないですけど、はい、本当に5分で着ることができそうな、ね、簡単な構造になってるみたいですね。まあ、もちろんねその踊りの時の衣装として着られるっていうことでしたけど、
はい、
もうその、ね、踊り子隊に入ってない、まあ、私なんかでもちょっとあの観光の時に行ってみたいなとか、そうですね、はい、そういうのでもねそのドリッコ着物ちょっと注目して見ていきたいなと今注目してますね。はい、しかもね、ポリエステルでできてるからシワにならないとかみたいですね。
はい、
サイズも豊富らしいですね、 S、M、L、
そうですね、
3種類とか。うん、楽しみですね。いろんな柄もきっとあるでしょうし、
はい、
ね、華やかな、
これを機に広まっていけばなと。
そうですよね、はい、もう舞鶴の、良さも伝えていっていただきたいですし、そういう、ね、はい、お着物の良さも、ね、しっかり広めていただけたらと思いますね。
はい、
はい、で、ちょっとあの話は踊り子隊の方に戻りますが、
はい、
今あのメンバーっていうのは何人ぐらいで活動されてるんですか？
この前の最初一番最初の説明会で来てたのが、はい、もう年代幅広く10人程度ですかね。
うん、
まだあのその時に来れなかった人とかもいたんで、うん、ちょっと増えていけばなと。
大体その年代幅広いっていうことでしたけど、はい、一体おいくつぐらいの方からおいくつぐらいの方までいらっしゃったんですか？
あの他の京子町とかだと年齢が上限35とかっていうふうに、うん、まあ、一応規定はあるんですけれども、はい、舞鶴小町はあの年齢を外してやってるみたいで、
うん、
この前は高校生の女の子 と、 あと上は70代のおばあさんが、
あ、70代の方、
はいはい、娘さんと来てらっしゃって、
本当に幅広いですね。はい、その舞鶴小町踊り子隊っていうことですから、舞鶴に住んでらっしゃる方が
基本。そうですね、はい、舞鶴から、うん、西舞鶴だったり東舞鶴だったりから、うん、来てくれてますね。
なるほど、そうなんですね。舞鶴に住んでる方 で、その 今募集っていうのもされてるんですかね。
はい、まだ引き続き募集はしてますね。どんどん入ってくれれば。
はい、わかりました。では、そうですね、じゃあ引き続きまたあの後半で、
はい、
詳しく坂村さんの実際に活動された内容とかご感想を聞いていきたいと思っております。はい、はい、それではですね、一旦ここで CM 挟ませてもらいますね。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの協力でお送りいたしました。ななこウィークエンドプラス東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお送りしております。先ほどはですね、今ゲストで、こちらのスタジオに来てくださっている、舞鶴小町踊り子隊のメンバーでいらっしゃる坂村さんに、舞鶴小町踊り子隊の、できた経緯ですとか、着物について伺っていたんですけれども、ここからもですね、実際に、坂村さんが経験された舞鶴小町の活動について深くお聞きしていきたいと思います。はい、で先ほどなんですが、はい、その舞鶴小町踊り子隊、はい、幅広い年齢の方がいらっしゃる、10代から70代くらいの方がいらっしゃるっていうことだったんですけれども、はい、10代ということは、学生さんですかね。
そうですね、この前来てた高校生の子と、あとは、10代って言って もう私も社会人ですので、高校生の子が一人でしたね。学生で言ったら
高校生もいらっしゃるし、はい、もう社会人でじゃお仕事もされてる方もいらっしゃるんですね。はい、その坂村さんも社会人でいらっしゃるっていうことなんですけれども、はい、普段はもう全然別のお仕事をされてるっていうことなんですよね。別の、はい、どういうお仕事をされてるか差し支えなければ教えていただけますか。
海上自衛隊でですね、舞鶴港で働いてます。
海上自衛隊、はい、じゃあそんな大変そうなお仕事ですけれども、そういうお仕事もされながら、はい、舞鶴小町の活動もされてるんですね。
はい、
その舞鶴小町踊り子隊になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
きっかけ自体はその配られてたチラシっていうのが、はい、うちの職場に貼られてたっていうのを、見まして、で自衛隊も、楽しいんですけれども、あまり人と触れ合うことっていうのもないですし、こうまして一般の人とかっていう舞鶴に住んでる人っていうのと交流する機会っていうのが全くなくて、こういうお着物も着してもらえるってことだったので、すごく楽しそうだなと思って、参加してみたいなって思いまして。
はい、坂村さん自身は、ご出身は舞鶴なんですか。
出身自体は長野になるんですけれども、自衛隊のために舞鶴に来まして、
そこ
から、はい、気晴らしに参加できたらなと思って。
じゃあもともとその踊り、その舞踊とかっていうのは習われてたんですか。は
い、ちゃんとした習いとかっていうのはしてなかったんですけれども、はい、私の出身の長野の村であるイベントとかに出るためにちょっとクラブ活動的な感じで、踊りを習ったことはありますね。
実際その舞鶴小町踊り子隊 その踊る踊りっていうのは、はい、どのような踊りになるんですか。
基本曲調的に言ったら日本舞踊なんですけれども、はい、かなりアップテンポなので、ジーパン履いてニット着てだとちょっと熱くなるかなってくらい割と激しい動きではありますね。
じゃあその激しい動きの踊りを、はい、着物を着て本番では
そうですね
ご披露されるっていうことなんですね。
そうですね、
うわ結構大変そうですね。
そうですね、ただ浴衣とかお着物もさっき言ったようにとても着付けも簡単なので、そういう激しい踊りをしても あの着崩れないですし、うん、動ける着物っていう形でのアピールをしているものなので、うん、あのもうどれだけ動いても崩れないっていうのをアピールできたらいいかなって思ってます。
うーん、その他のメンバーの方は、はい、実際そのダンスとか踊りを習ってらっしゃる方ばっかりなんですか、
はい、この前来たメンバーではそこまでその踊りに携わってきた人っていうのはいなくて、うん、あのまあ、高校とかでダンスを教えてるっていう方もいらっしゃいましたし、もともと踊るのが好きでっていう方もいらっしゃったんですけども、うん、もちろん全くやったことないっていう人も何人かいらっしゃいましたね。
じゃあ踊り未経験、あと経験者の方もまあいろんな方がいらっしゃるということなんですね、はい、まあ、激しい踊りっていうことですけど、はい、未経験の方も4月までに、はい、じゃあ習得して皆さんに披露されるんですね、
はい、そうですね、まあ、基本 の, その振り付けっていうかステップっていうのはあのとても簡単なものなので、はい、その動きとか向きとかあの回ったりするのがちょっとどんどん変わっていくっていう感じなので、うん、もう最初の基本さえ覚えちゃえばすぐに上達はしていくと思うので、うん、そういう感じで頑張っていきたいと思います。
その11月、今月の初めに結成されたばっかりの新しい踊り子隊ということなんですけれども、実際まだ今は練習の段階なんですかね。
そうですね、基本の月に2回土曜日にっていう形で、はい、あのもうみんなが集まれるようにっていう練習場所は設けてるんですけども、うん、あのそれだけじゃやっぱり追いつかないので、はい、もうあの自分たちでどんどん練習しようという感じであの連絡を取り合って、うん、あの今日行ける人いますかという感じで4人とか6人とか、うん、実際私はまだその練習に参加できてないんですけども、はい、あの都合が合う人たちだけで、まあ、あの仕事終わってからの平日の夕方とかにやってるみたいですね。うん、
その教えてくださる講師の方っていうのは、はい、あのどのような方なんですか。
あのもともと多分京子町で、はい、あの踊りをやってらっしゃって、うん、そういうイベントとかにも何回も出たことあるメンバーの一人とかだと思うんですけれども、うん、がもう完全にボランティアで教えに来てくださって、うん、あの動きとかは丁寧に教えてくれますね。
もともとじゃあその京子町踊り子隊っていう団体もあって、はい、じゃあ舞鶴小町踊り子隊っていうのは、まあ、その妹分みたいな
位置づけになるんですね。そうですね、そんな感じになると思います。
うーん、私も舞鶴に住んでたら入りたいくらいなんですけど、
はい、
ダンスも未経験ですし、はい、それでもやっていけそうなんですかね。これは
もうあの今からでも全然間に合いますし、うん、もうまだまだみんなあの練習途中なんで一緒になってみんなでやっていけたらなと思うので、もう随時メンバーも募集してますし、うん、あのもっともっと人数が増えたらいいなってみんな思ってるので。
うーん、私もね今もう京都市内から今日は来ましたけど、はい、残念だな、舞鶴に住んでたらぜひ参加させてもらいたいんですけど、はい、でも今もねメンバー募集されてるっていうことで、はい、どんどんね応募してもらいたいですね。今何人ぐらいいるんでしたっけ。メンバー
10人ぐらいですかね。
10人ぐらい、はい、うーん、もう何人までとかそういうのも今のところはない。
もう決まってはないんですけど、やっぱり華やかに踊るんだったら多い方が綺麗だったりするんで、
そうですよね、たくさんの人数で鮮やかな着物を着て、ね、その船を迎えたいですよね。
そうですね。
その、まあ、4月に船を迎えることで、まあ、結成されたっていう団体っていうことなんですけども、はい、他には活動として予定はあるんですか。
まあ、今後もしあの呼ばれたらあのどこのイベントでも行くって言ってたんですけども、うん、こちらからこう積極的にあのやらせてくださいっていうことはしなくって、あの向こうから呼んでいただいた時に行くっていう形っていう風に言ってたので、うん、今後はそういう感じでもうどんどん出させていただけたらなって思ってますね。
なるほど。実際どうですか、坂村さんが今練習されていて。
やっぱりあの楽しいですね。その、うん、ダンスが上手とか下手とかじゃなくて、うん、あのもう高校生の子からおばあさんからいろんな職業をしてらっしゃる方と、うん、いろんな年齢の方と触れ合えるので、あのやっぱ仕事終わって家に帰るだけって時間を潰すよりかは、うん、そういう形であの参加してで、あの女の人と女の子同士で楽しいお話もしていきたいなって思ってますし、うん、
あの人間関係の、ね、こう幅も広がるっていうことですね。
でまたその着物を着るっていうその日本の文化も習得できますし、うん、 あのもっと舞鶴が好きになれるかなと思って、はい、
そうですよね。なんか私も今目の前でお話伺ってて、お顔がすごく生き生きされてるので本当に楽しく活動されてるんだなっていうのが伝わってきます、はい、では最後にですね、はい、そのメンバー今募集してるっていうこともあるし、はい、あとその活動の依頼だとか、そういうお問い合わせ先っていうのを教えていただきたいんですけれども、はい、よろしいですか。
代表で中井さんっていう方が代表でそのメンバー募集だとか声かけをやってるんで、チラシに書いてあるんですけれども、電話していただけたらなと思います。はい、090-5642-0871 ですね。090-5642-0871 です。
はい、ありがとうございます。では、舞鶴小町踊り子隊、まだまだ結成されたばっかりの新しいフレッシュな団体ということなんですけれども、
はい、
詳しいこと、メンバーになりたいとか、はい、活動依頼したいっていう方は直接その団体の主催の方である中井さんに連絡させていただければ、
はい、
すればいいということなんですね。
はい、
はい、お問い合わせ、じゃもう一度私の方から繰り返し言わせていただきます。090-5642-0871 ということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。今日のゲストは舞鶴小町踊り子隊のメンバーでいらっしゃる坂村あぎ子さんに来ていただきました。
ありがとうございます。
さて、七子ウィークエンドプラス、東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でジュリがお送りしております。私ですね、今朝少し早起きしまして、こちらの舞鶴の方に京都市内から特急電車でやってきたんですけれども、2週間前にですね、舞鶴に来た時にカニが食べたい、カニが食べたいってね、しきりに言ってたんですけど、結局ね、カニ食べられずじまいで、泣く泣く京都に帰った状態だったんですね。なので今日は早起きしてカニを食べてからここに来ました。というわけでね、今パワーみなぎってます。どこで食べたかというと、皆さんおなじみかと思います、日本海側最大級の海鮮市場を持つトレトレセンターですね。今ラジオをお聞きの方も、ラポールにいらっしゃる方もきっとね、舞鶴に住んでる方だったらおなじみの道の駅トレトレセンターだと思うんですけども、もうね、入った瞬間本当に海鮮のね、いい匂いがして、目の前に並べられているね、お魚とかカニ、貝、エビもありましたかね、もう目の前ですぐに調理してもらうことができて、でその場で海鮮焼きとかお刺身にしてもらってすぐに食べられるシステムが整ってたんですね。私は真っ先にカニに向かいまして、もう今はね、本当にカニが美味しい季節なので、立派なカニが丸々一匹姿のままこう売られていてですね、もう積んであるんですよ、赤い鮮やかな綺麗なカニが。もうね、すでにいい香りもしてましたし、ちょっとね、大きめなカニを選んでもらって茹でて、で、さばいてもらって食べたんですけども、もう本当に新鮮なカニっていうのは本当に甘くて身が締まってて美味しかったですね。あとね、カニ味噌、私あんまりカニ味噌って食べたことなかったんですけども、ちょっとなんか磯の香りというか生臭いのかなと思って敬遠してたんですが、今日食べたカニ味噌はね、すごく美味しくって、カニ味噌だけでご飯何杯もいけちゃうくらい美味しかったです。舞鶴の人はね、いつもこんな美味しいカニたくさん食べられるのかなと思うとちょっとね、羨ましかったんですけどね。でそんなトレトレセンターで今カニ祭りが開催されてるそうなんです。豪華景品が当たるトレトレカニ祭り、これカニ漁が解禁された11月6日の日曜日からすでに開催されているイベントで、12月16日の金曜日まで開催されています。 で、あの実際お買い物すると、あの店員さんに言ったら、あの応募券もらえるので、その応募券に自分の住所、電話番号などなど記入して、あの専用の応募箱があるので、そこに投函するという流れになっているんですけれども、結構ね商品が豪華で、金賞がね横浜1泊2日の旅とか、名古屋1泊2日の旅とか、あの中華街バイキングとかね、あの名古屋のひつまぶしとか味噌カツとか、美味しそうなあのものが食べられる旅が金賞で当たるそうです。あとはあの JTB 旅行券とかグルメギフト券も当たるようですね。なので美味しいカニ、お魚食べたりとか、舞鶴のお土産を買われたりとかされたら、応募券忘れずに店員さんに言って皆さんもらった方がいいですよ。豪華景品がもらえるチャンスなので、12月16日金曜日までトレトレセンターで豪華景品が当たるカニ祭り開催中です。ぜひ皆さん行ってみてください。さて、東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから、ジュリが生放送でお送りしてまいりました。ナナコウィークエンドプラス、そろそろエンディングのお時間です。楽しかったですね、今日の放送も。皆さん聞いていただいてありがとうございました。またね、舞鶴遊びに行きたいと思います。今年の冬はね、もっともっとカニを食べないと私まだ足りないので、またカニスプーンを持参で舞鶴遊びに行きたいと思います。それでは、ラポールにいらっしゃる皆さん、この後も楽しいショッピングをお楽しみください。そしてラジオをお聞きくださった皆さん、この後も良い休日をお過ごしください。